皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
皆さんこんにちは、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はですね、日本政府の実態というお話です。今日はですね、動画の方はパンダであります。中国の動物園のパンダでありましてですね、まあ今1頭しか映ってませんが、これ画面切り替わると何頭も出てきます。実に可愛らしいんですが、この間すごい光景見たことありましてですね、この動画でこのパンダ一番木の上に登ってですね、木の上からうんちとおしっこしてんですね。いやー、びっくりしましたね。木の一番上からこうするかなっていう感じでありましてですね、いやー、まあなんか下にいると、おそらく下にいると大変なんでしょうけども、なんか私、日本政府って今そんなようなことをやってるような気がしてしょうがないんですよね。みんななんかお上とか言ってですね、あれが一番上にいるようなこと言うんですけども、一番上で何してんのって言うとですね、うんことおしっこしてですね、下の国民に振りまいてるだけじゃないかなと思うんですよね。自民党とか安倍政権もそうですね、木の一番上に登ってるうんことおしっこしてですね、あれ国民に引っ掛けてん引っ掛けてんじゃないかと思うんですよね。いやー、だからまあパンダはですね、まあ愛くるしくてね、これいいですけども、まあ日本政府だとか安倍政権なんて言ったらとんでもない話だと思うんですよね。で、ここで我々はですね、まあ一旦そのウイルスもですね、第1回目の大流行、まあ大体ピークを超えたような感じがあるんで、ちょっとここでいろいろ総括してみなきゃいけないんですが、今日はその中でもですね、日本政府のことなんですね。果たしてこのウイルスの危機の中で日本政府は何ができたのかっていう話ですけども、ほとんど有効な手打てなかったんじゃないんでしょうかね。例えばまず第一にですね、PCR 検査ですね。あの検査を最初やらないわけですよね。なんかいろんな理屈こねてですね、まあクラスター利権とかなんか、なんかああいうのは利権があるらしいんですけども、まあ最初その利権を守ろうとしてあまりそもそも検査しなかったと。集団免疫をね、つけたらいいなとかなんとか最初言ってましたよね。でもイギリスは集団免疫で失敗するわけですよね。今ものすごい死者になっちゃって。で、世界からなんで日本は検査少ないんだと言われて、まあ安倍もですね、国会で検査しますと、増やしますと言って、るのに全然検査が増えない。やっぱこう、できないんでしょ？こう検査増やすっていう普通と違うことがあれできないんだと思うんですよね。まあひどいもんですよね。民間の会社もですね、まあ中にはあれぐらい機能不全の会社もそれはあると思いますよ。世の中に変な会社ありますからね。だけど普通はですね、検査しなかったら始まらないとか、検査しないで、で、やるやると一番上が言ってるのに全然進まないとか、ああいうことは普通起こんないですよね。だからやっぱりやろうと思ってるのに多分あれできないんだと思うんですよね。で、だからできない理由はいろいろあって、まあ機会がないとか、まあいろいろあるんでしょうけども、それやってる人間としてはですね、まあ少なくとも自分が責任だと思ってないんでしょうね。自分はまあやるべきことを全部やってると。ところがその何かが悪くて、あいつが悪いとかこいつが悪いとか、まあそれで検査ができない、多分思ってないと思うんですね。まあ典型的にですね、崩壊していく組織のあれは姿ですよね。だからもうすでにその検査もやりたいと思ってもできないという現状がありますよね。それから例のアベノマスクですよね。大体あんなものをですね、その配って何が安心だと、最初の意思決定からして頭がおかしいわけですよね。なんか側近がそのなんか言ったとか言うけども、大体そんなバカな側近置いておく政府も置いておく政府で、ほんで安倍自身もそれに乗っかってですね、バカなアベノマスクを配ると、決めたと。で、なんか公明党ですかね、利権の会社から、それ福島の会社ですよね、買ってそれを配ったと。そしたらなんか不良品だらけだったと、汚らしいのたくさん送ったと。で、それをまた直すにまた金かけたと。で、再度送り直したと、でも全然届かないと。どこまでバカなんですかね。だからそのまずマスクを、その布マスクを、ちっちゃいマスクを配ろうというその意思決定ね、全国民に。で、それがそれもできないのよね。まともに まともなマスクを調達して、まともにその配るっていうことができないわけですよね、あれね。それから今度例のデジタルの話ですよ。デジタルガバメントとかなんか勇ましいこと言ってね、マイナンバーだとかですね、それから電子申請だとか言ってんだけど、全然ダメなわけですよ。 マイナンバーなんかでですね、例の給付金の申請あった人なんかひどい目に遭うわけですよ。あれ暗証番号は4ついるんですか？あれが全然ですね、その再設定できないわけですよ。いちいち役場行かなきゃいかんと。ほらですね、役場行列ができてるわけですよ。何のウイルス対策だと。で、あんなの紙でやりゃあっという間ですよね。紙に書いてですね、でコピーしてつけて送りゃあっという間で、要するにデジタルの仕事はできないですよ、日本の役所は。紙と手書きの字ならわかるんだけども、そのデジタルなんてものはできないわけですよ。それはみんなお見知ったと思いますよ。それから雇用の申請もそうだよね。オンラインの受付がダウンしちゃってね、一時全然オンライン受付できないわけよ。で、申請したっていつ来るかわからないわけですよ、金もね。で、それもあれが原因だ、これが原因だとかいろいろ言うんだけど、じゃあそのマイナンバーでジャンプひも付けしたやつは、ひも付けされた人がすぐに来たのかって、来ないわけですよ。ね、電子申請のなんかいろんな準備してた人はですぐ金に降りたかって、降りないわけですよ。要するに全部言い訳で何にもできないわけですよ。デジタルガバメントとか言いながらですね、何にもできないわけですよ、あれ。多少はできますと。ね、多少はできますけどもですね、今回たくさんあったからできませんと。そんなのですね、役立たないわけですよね。要するに何だってピークの時にですね、ちゃんと動かなければ、ああいうシステムなんて意味ないわけでね。取引所の取引システムもそうですが、ピークの時にこなさなきゃ全然意味ないわけですよね。で、役所のシステムはピークになったら動きませんと言うんじゃですね、全く役に立たないわけで、いや、だから本当にですね、まあ、このあたりの実力よく分かりましたよね。あ、日本の役所はデジタルができないんだと。それから、物を配る、マスクを配るだとか、アルコールを配るという、物を配る、配給するっていうことも、あれはできないんだと。確かに、東日本大震災の時に、行政が全然機能しないところってよくあったんですよ。ね、特に最初のうちそうですよ。だからみんな民間で支援に入ったでしょ。民間で支援に入ったからですね、最初のうち食料とか燃料があったってところが随分ありましたよね。要するに役所の仕事を待ってると何にもできない。あの時だからすごいのがありましたよね。あれ民主党政権の時でしたけども、もう交通途絶でね、飛行機から、ヘリからその救援物資をもう下に落とすしかない。ところが飛行機から物を落とすから航空法違反だと、だからできない。何をバカなこと言ってんだと。それじゃあ、その自衛隊ならね、航空法の対象外だから自衛隊ならいいだろうとかね、まあバカなこと言ってましたけども、要するになんかこう、ね、組織として何もできないのよね。要するに組織としてみんな言い訳をするわけよ。ね、法律がありますとか、あれがいけないとか、あいつがこうしたとか、100の言い訳はするんだけど、要するに何もできないことだけは厳然たる事実なんですよね。これが日本政府の実態ですね。一方ね、悪いことだけは平気でたくさんやるわけよね。ほんと悪いことだけは平気でたくさんやってて、だからあれがそうですよね、黒川の話がそうですよね。まあ黒川なんかデタラメ放題こうやってるわけですよ。デタラメ放題やってて、結局だからその後ですね、あれを、常習賭博ですか？まあ弁護士がですね、告発状を送りましたけども、あれだって今、政府の話聞いてらですね、あれそのうち国民忘れるわって言ってんですよ。安倍内閣の中ね。要するに黒川辞めたと。で、辞めたからもうすぐ忘れるわいと。ね、それから金も配ったと。だからこの話も峠越えたと。で、あと怖いのは河合のことだけだと。河合夫婦の逮捕は怖いと。だけどあれもね、逮捕じゃなくて在宅起訴にしちゃえばあれも終わると。で、これでもう安倍内閣はね、万全だと。どこの白を切って生き残れるという話を官邸の中でしてるってわけですよ。まあ、とんでもない話で、だからそういう悪知恵だけはですね、働くわけよ。で、悪知恵働かして何やってるかっていうと、実はあの連中もなんか既得権益だけはばらまいてるんでしょうな。既得権益のばらまきやってて、それはなんか金が入ってくるんでしょう。だから、その自分たちの金儲けで金を巻いてるとこだけはやってんだけども、他にはおそらく何もできないんでしょうね。新しいことなんかやるってこともできないし、それから自分たちの既得権益に金を流すことを止めるっていうこともできないでしょうね。既得権益を解体して本当の意味で政府を垂らすってことなんかますますできないし、逆にその既得権益の連中がより集まって政府やってるから、 その世の中が引き締まれば引き締まるほど、ますます自分たちの懐に金が入るようにですね、こう全部動かしていくという、そういうことなんでしょうね。あの二階だってそうですね。あの二階だって昔の二階じゃないですよね。もう完全に利権屋の二階でね。あれがそのインバウンドずっとやってたわけですよ。だからインバウンド壊滅したでしょ。だから1兆2000億円配ると。で、あれなんかいろんな補助金でも助成金でも呼んで外人呼ぼったわけでしょ。で、ニューヨークタイムズに、日本人はですね、日本政府はあれ外人呼びたくてね、旅行費の半分持つぞって書かれたわけですよね。まあ直接払わないにしてもね、補助金出してね、安くツアー込みは同じ話ですよね。あんなのもだから別に外人が来てほしいなんて話よりも、自分のその旅行業界とか運輸業界のあれ利権の話でしょ。利権が崩壊しちゃうんで、1兆2000億入れて利権を守るという、それ以外の理由って何かあるんですかね、あれね。だからもう、あんなのもだから勝手になんか利権あさりやってるわけですね。だからもう、あの安倍内閣なんてものは、日本政府なんてもう上から下まで利権屋で、各省の、だから各省の人間がそうでしょ。もう各省だってもう現役のうちからですね、俺はどこに役所辞めて、どこにこう再就職しようかと渡りつけといて、で、その再就職先の企業のその便宜を図ってるわけだね、現役の時から。ほいでその役所を頃合い見て辞めてそっち行ってですね、まあまた金もらうという、まあそんなのもう当たり前にやってるわけですよね。だから上から下まで利権屋で、で、例の赤木さんの話でね、森友の事件の、ああいうその真面目な人が出てきて殺されてもですね、みんな知らん顔してるわけですね、全部一言で。で、だから本当にですね、誠にもって凄まじい状況でありますね。だから、まあ、ここまで何もできないってことになると、これから先なんかいろんなことあったら、私はもう完全にお手上げだと思いますね。習近平もですね、まあ、あれは経済音痴だから、まあ、何もできないわけですよね、経済のこと。ただ、あいつはね、弾圧だけ一生懸命やんのよ。とにかく、その、あれは毛沢東とかスターリンのやり方だよね、ひたすら弾圧をやるんだよね。で、弾圧だけは熱心にやるから、まあ権力維持できてるわけですよ。まあそういう意味で言ったら安倍内閣も人事だけは熱心にやんのよ。黒を白と言えないやつは絶対出社しないようになってるわけよね。佐川もそうですしね、黒川もそうですよね。要するに、デタラメやるときには必ず役人の目の前を、その書類が通るわけですよ。役人がその黒を白と言わない限り書類は通らないわけ。そうすると、あの安倍政権っていうのは、黒を白にするやつをポストにつけてね、会長以上のポストにつけて初めて成り立つわけですよ。で、だからそういう連中ってやっぱり実務はできないんだよね。だからあの黒川だって麻雀ばっかりやってた、あれ麻雀大好きだったんでしょ。前から麻雀やってたって話じゃないですか。おなじみメンバーが何人もいてですね、まあそれで麻雀やってたってんだね、あれ。まあだからそんな類でありますよ。だからそういう連中っていざとなった時になんか仕事ができないのよ。ね、だからそのいろんな困難が起きてもふんぞり返るばっかりで何にもできないわけですよ。だから本当なんか日本政府もまあなんかいよいよここに極まりだよね、はい、あの明治からいろいろやってきましたけども、もうこの上なんかいろんな法律作ったってなんか新しいテクノロジー持ってったってあれが良くなるなんてことは全くないんじゃないですか。あれがそのね、今の安倍内閣っていうか日本政府がですね、なんかその一気になんかね元気づくなんてことは全くありえないし、それからそもそももうここまで仕事ができないと、もうやっぱりこの先は棒立ちだと思うんですよね。なんか次々と大きな変化が起きた時に棒立ちになっちゃう。で、同じことはおそらく銀行とか商社とか多くのメーカーでそうだと思うんですね。今仕事再開したと、ところがもうオリンピックなしでしょ、あれ。まあ来年もできませんわね。オリンピックなしだし、それからあれでしょ、もう車だってさっぱり世界中売れないしね。そうすると採算分岐点に全然達しませんよね。採算分岐点に達しないときに、いよいよなんか本当の経営がいるじゃないですか。そのうち復旧してみたと。復旧してみたんだけど、何もそのやっぱり復旧できてないと。このままじゃもう赤字倒産しかないと。そこから復興っていって新しいことが必要あるわけでありますよ。ところがね、どうです、そんなこと考えてたり、はっきりと道の分かってる経営者、特に大企業ですよ。中小って結構まだオーナーなんか頑張っててやってるとこ結構あるんだけども、サラリーマン会社の大企業ですよ、そんなこと分かるとこなんてほとんどないんじゃないですか、見聞きしてても。で、じゃあリストラだと、 まあ、大体その何にもできないところからリストラだけするわけ、今までリストラだけやってきたんでしょ。ねえ、その99年ぐらいから不景気になればリストラだと。で、攻めることは真似することだと。中小企業の技術を奪い、ひたすら真似をしてですね、安くやって、生きてきたと。だからね、まあなんか盗みと、あれですよね、盗みとリストラで生きてきたわけだよ。だから新しいことなんかそもそもできる人材がいないわけよ、今でね。で、そうするともうこの時、今ですね、盗むものもないしですね、それからリストラだけじゃ生き残れないぐらいすごいわけですよ。そうすると、もうこれ、生き残ることって不可能ですよね、はっきり言って。もうそんな状況でもう時間だけどんどん経っていくわけだから、何もしないままこのまま流動化して終わりじゃないですか。いや、もうこれ完全にですね、ソ連の終わりですね。それから江戸時代の徳川幕府の末期とよく似てるんですね。今例えばその安倍内閣のことについて、まあ次は誰って話でね、石破とかいう話もありますよ。まあ誰か変わるんでしょうけどもですよ。しかしその根本的な政策に対する議論っていうのはほとんどないでしょう。っていうか、その特に経済だよね。この経済の抜本的な変化、あるいは日本政府が全然その機能しないんだと、日本政府そのままがとろけちゃって何にもできなくなったと、この問題を解決できる政治家って見渡しては全くいませんよね。政治家自身がもう機能不全になってますから。で、これって本当江戸幕府の末期と同じなんじゃないですか。結局何もできないまま外国に押されて、江戸幕府は追い詰められて結局最後消滅するわけですよね。私は同じだと思うな。ソ連の最後であり、それから江戸幕府の最後でありと、まあそんな感じがしますね。で、だからまあ勇ましいこと言ってた連中、経済においてもね、それから中国に対しても勇ましいこと言った連中なんかも、結局このウイルスがあって日本政府がこの低たらくになっちゃってね。で、トランプでしょ。トランプはまあ本当に、脱戦争屋ですからね。だから勇ましい軍人みたいな話ももうなくなったと思うんだね。絶対晒しちゃったわけですよね。そうするともうすでにこれ時刻は昭和20年8月15日は過ぎてんだと思いますよ。これから8月15日じゃなくてもすでに8月15日は過ぎていて、8月15日は過ぎたんだけど、まだ東条逮捕になる前、東条逮捕が、ね、9月11日だったっけ確かですよね。8月15日が終戦で、東条逮捕が9月11日で、その間にもういるんじゃない。で、その間ってなんかもうね、元に戻らないことはっきりしたわけですよ、日本戦争負けたから。で、もう各地は惨憺たることになったわけですよ、満州でも南方でもね。でもそれも本当にこう知らず存ぜぬでやって、ひたすら自分たち怯えてた時代がありましたよね。軍も何もそうだよね。当時の金融の連中もそうだよね。怯えてた時代がありまして、で、まあ国民は簡単に怒り出すしね、外国はすごい剣幕だし、特に当時アメリカだよね、イギリスもオーストラリアもすごい剣幕だし、まあそれでこう呆然としてると、そのうちにこのまあマッカーサーがね、やってくるわけでありますけども、それでいろいろ指令出してきますよね。で、今で言ったら国民の突き上げだよね。国民の突き上げにあって、あの金出します、この金出しますって言ってんだけども、まあそれもなんかまともにだんだんできないようになってきたと。まともに動かないようになってきたと。で、そのうちなんかそのことあるんじゃないかなと言ってるような、今も8月15日は過ぎたような状況だと思いますね。で、これはもうやっぱり作り直しなんだけども、もう今回ばかりは明治以降の新しい時代の立て直しみたいな話になりますので、そう簡単に人入れ替えたってダメなんですよ、正直言って。人の入れ替えやったって全く無理で、だから根本的に、だからもうあれと同じですよ、応仁の乱と同じですよ。もう全部一旦ですね、これ解散して作り直さないと無理で、で逆に言うとですね、明治維新の時みたいに誰か倒して作り直そうみたいな人もいないわけよ。だから一旦解散なんですよ。要するに誰も想定してなかったかもしれないんだけども、誰も政府を運営するその意欲を持ってないわけ。よって日本政府そのものが流れ解散になるわけですよ。誰もめんどくさいことで したくないし、できないんですよ。よって流れ解散で、で流れ解散になってから3355みんなが動き出すと。だからこそですね、皆さんよく友達を持って自分たちで生き残る術を確保しとかないと、あれがいいとか悪いとか歌舞伎役者を選ぶような目でね、政府見てても何も始まりませんよと昔から申し上げたそのポイントですよね。だからこれはすごいですね。もうやっぱり本当に昔のシステムは誰も関心払わないんですね。特にまともな人ほどそういう古いところに来ないですよ。 昔のね、行政改革みたいな話、政治改革みたいな話する人なんかもういないんじゃないですか。まあ、たまに極まるみたいなのが出てきて人気取りにすることありますがね、結局だからこのまま行くんだと思いますね。でもまあそういうこともありますとですね、まあ次はきれいにさっぱりですね、立て直しができるんですよね。なまじですね、古いもの残ってるとですね、その先の立て直しは非常にですね、困難極まりますが、まあこうやってきれいにいけますとだいぶ良くなるんじゃないかと思うんですね。まあ相当まあ大変ではありますが、ある意味であっという間に移行するんじゃないかと思うんですね。まあそんな意味でぜひ皆さんもですね、頑張ってこの先をくぐり抜けていただければと思います。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、日本政府の実態ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。